サムライジャパン感動ありがとう。
本当感動しましたね。
見たでも。
はい。
今日はもうあの絶対ずっと座り込んでみようと思って、
ね。ええ。
もう朝から大変忙しかった。
長い試合でしたね本当に、ね。
とにかく大体まあ多分10時から放送だけど、
ええ、
試合は何やかんやといろんなことだろうな、今日までの模様とか、
はいはい、
ダイジェスト版とかいろいろやって、ええ、大体試合は大体10時半か。それぐらいじゃないかなと予想していまして、
はい、
私はまあ毎日のね、あの用事があるのを10時半ぐらいまでに終わらして、
はい、
午前中の用事を、そしてもうどっぷり椅子に座って応援しようと、
はい、
10時40分ぐらいに寺に戻りまして、
はい、
ちょうど始まりましたっていうかね、試合がね、はい、ということで、私は今日はそのハイな気分で、
はい、
今日は放送をお送りしたいと思いますけれども、まずは自己紹介。京都三条ボンズカフェ杉若です。
岡舞です。
タムリンです。
春翔です。
なんとタムリン久しぶりよ。どうやこれ。
1ヶ月ぶりです。もう期末とか。
ああ、試験があるからね。
学生ですもんね。
そしてなんか知らんけど、
はい、
悲しいけど、
はい、
タムリン今日最後。
はい、卒業です。
卒業。
はい。
あっ。
おめでとう。
これがちょっと受験勉強に入りますので、
はい、
ね、あの、なんかこう、ね、お別れせな、いかんのですけど。
そうですね。
ね、はい、まあでも、時々は遊びに来てほしいなとか、
はい、ぜひ、お願いします。
まあ、ラジオ勉強しながらラジオを聞いてもらって、
はい、
あの、ちょっとファックスするとか。
はい、ぜひとも送らせてもらいます。
バカい
か。生電話もね。
スター試しないやろ。今までのアシスタントしたやつ一人もおら
へん。いやいや、心の中には。あるんです。
ぜひとも心の中にはあります。を覆します。
あ、そう。ほんま、楽しみにしておきます。
はい。
東京大学。
いや、そんなにレベルの高いところに行かないですけど。
いやいや、まあでも、いずれにしても勉強せんないし、
はい、
まあなんかね、1年間の締めくくり、あの、じゃあ高校3年間の締めくくりが、この1年ですから。
はい。
ね、
は
い。いろいろ思い出もいっぱい残して。
はい。ありがとうございます。
ね、頑張ってほしいと思います。
はい。
ということで、今日は舞ちゃんですから、
はい、
前々クエストもあるし、
はい、
もういろいろ今日は忙しいよ。
そうですね。
もう今日6時半ぐらいから喋りっぱなしです。
そうそうそう。
実はもうあの募集が先週、
はい、
というか、そうですね、17日で締め切って、
はい、
応募のいただいた方々。
はい、
何募集
だ。あ、アシスタント募集。厳しいな、もう。
横やりやから。
あ、そうですね。一週間、ね、書類選考しまして、
はい、
書類選考残られた方々のオーディションを今日いたしまして、
そうなんです。
6時半からずっと喋りっぱなしの杉岡どうか前、
はい。
で今日アシスタント来ていただいた方にちょっと言っときたいんですけど放送通して、ね、決して。あの私と岡舞が対応してましたけど、この二人が選ぶわけじゃないですからね。
そうそうそうそう。ね、
すべての総合意見。ディレクターさん、
はい、
ね、ミキサーさん、
はい、
構成さん、いろいろ皆さんのご意見が含まれて、選ばれるので、
はい、
決して私と岡舞を恨まない。
実は杉若君の独断的な。
あの、違うっちゅう。
違います、違います。
そういうこと、ややこしいこと言わない。皆さんの意見が込められてですね、
はい、
点数で。
そういうとかなん
だ。そういうことで、まあ、ね、受けていただいた方は楽しみの結果をまたお待ちいただきたいと思いますし、
はい、
もしダメな場合でも、
ええ、
どんなところでご縁があるかわかりませんから。
そうですね。
ね、またこの番組にね、ゲストで来るかもしれませんし、
うん、
まあいろんなことがあります、
うん、
ということで、
また栗原みたいなこともあるしね。
ああ、そうですね、うん、そういうこと。
また招集される、
招集されるかもしれませんから、思わず、
まあ出られるかどうかは出ない
ということで、この番組、いろいろ紹介しなきゃいけないことがあります、
はい、
今月のテーマ、
はい、
何でした？
卒業式お祝いの時に歌うおすすめの曲は。
これです。今日はタムリンなんかそれぴったりです。
ああ、本当ですね。
なんか卒業ね、この番組卒業で、学校はあと1年あるけど、
はい、
なんだかこう、まあ中学卒業してきたし、
はい、
小学校も卒業経験あるから、なんかこう卒業の時期っていうイメージがね、
はい、
ちょっと後で聞きますから、
はい、
ね。今日タモリのコーナーもあるんですよね。
あります。
最後。
サギちゃん、サギさんの、タモリのサギ橋リポート。
はい。
サギちゃんの。
はい。
ね。
楽しみ。疲れてますね。
疲れてますね。まだまだ行くよ。ということで、このコーナー、宛先。
はい、
まいちゃんからお願いします。
はい、はい、まずはファックスです。075-213-6433 075-213-6433。 続いてメールアドレスです。 bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までです。
はい、よろしくお願いいたします。ということでございますが、どうですか、一曲目いきますか。
いっちゃいましょうか。
はい。
はい。
で、本日の一曲目です。
闇で青春。
できよう。
京都三条ボンズカフェ、この番組は正午の安田総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ヤミーさんもねゲストに来ていただきまして、
は
い、
ええ、
ぜひはまたライブをね、
あさって法然院で歌うんです。
あ、そうですか、
はい、4時半から、
はい、
はい、1時間
1時間、
はい、
1時間ちょっと短いですね、
はい、
ということは一組じゃないということですね。
一組です。
あ、一組です、すみませんすみません、あさってあさってと言いますと27日、
26日、
あ、ごめんなさい、26日
4時半に来てください。1時間歌いますから、彼女法然院で。
まだチケット余ってるんですか？
チケットってことなくても来たら聞けます。
あ、そうなんよ。
それはまだなんかお忍びですか？
いえ、月例のやつでホームページも載せてますけど、
ね、あ、そうですか、はい、そうですか、素晴らしい。
そうです ね、いいですね、うん、
私も車の中でヤミーさんは聞いておりますよ。
はあ、
はい、
どんな感じです？
まあいいですよ、本当に今流れたような
すいません、疲れが6時半からの疲れが開けません、
ね、疲れていってはいけません、あなたのコーナーの時間でございます、はい、
そうなんです。
いっちゃいますか。
はい、
はい、
まいちゃんのマイマイクエスチョン。
さあさあさあ、やってまいりました、久しぶりの
プロやね、
ね、
ね、
マイマイクエスチョン。
はい、
久しぶりのマイマイクエスチョンですけど、今日は何ですか？
はい、
はい、
ちょっと今ね、
うん、
私の周りでね、
ほうほう、
結婚ブームが起きてるんですよ。
結婚ブーム、
もうね、う高校の友達から大学の友達から、
はい、
すごい、ね、職場の先輩もね、もう3人結婚して、もうちょっと数えるだけで、うん、7、8人、
ほう、
ポンポンポンと結婚が決まったんです。
大変ですね、それは。お祝いも達せなあか
ん
し。
そうなんです、
ね、
そうなんですよ、本当に
不況やからね。
あ、
やっぱそれって関係あるんですか？
う
ん、
2人で暮らした方がやっぱり安く上がるでしょ。
ああ
、やっぱりあるんですね。
一人ずつよりはね。
ああ、それでやっぱり、
いやいや勝手に言ってるん
です
け
どでもあるでしょうね、
うん、
あると思いますよ、それこそ、うん、あると思います。
あると思います
出ましたね
出ましたねあ、なるほど、
はい、
ほいでほいで。
なんで、うん、まあその結婚するタイミングとかってね、
うん、
今一人先輩が結婚する予定なんですけど、
うん、
タイミングとかすごい難しがってはってね、
うんうん、
なんかあります、そのタイミングとかって。
まあこれは個人差だという気はするけど、まあちょっと昔の人の言い方をすると、まあ、ご縁がある人はトントン拍子で話が進むっていうか、
あ、
こう、まあ、こう、あの、胴上げのようにね、こう、周りがどんどんもう、固めていってくれるみたいな。自分たちは割とこう、スローテンポなのに、周りがもうどんどん盛り上げていってくれるっていうパターンが、なんかこう、ご縁があると、本当にトントン拍子で話が進むっていう言い方をよく聞きますけどね。
梶田さんはそうでした？うん、
え？
え？梶田さんの結婚の時、
勢い、
うん、梶田さんから勢いとかいう言葉が聞こえるとは思いませんでしたね。
スローテンポ
に思うんですけど、
ま
だせえへんよ、
はい、そうですね。
そう、だからなんかもう本当にきっかけがなんかピッとした
ことで、勢いでしんかった
なんかそういうみんなが助長してね、ダーッと、あ、いいんちゃうかみたいなことでどんどん進んでいくっていう感じがしますね。
へえ、その2人の恋人状態の中から、
うん、
結婚っていうふうにはどこをどう皮切りにね、
うん、
その結婚への道にこう一歩進むのか。
それは今梶田さんがおっしゃるようにその経済的なこともあるやろうし、
はい、
確かにそれは僕なんか友達のことを思うとそうなのかなっていう。それとあとはほんまに何やろ、インスピレーション的なもんじゃないかな。あとはその、もう男やと自分の収入がここまで来たらみたいな決めてるとか、それで彼女が理解ができたらそれまで待つし、あとはその親との絡みでしょうね。
うん、
やっぱ親に紹介しようか、住まいかみたいな、まあ紹介したら親たちが早くしろっていう場合もあるでしょうし、それはもう個人差やと思うけど、まあいずれにしても2人だけで進めるっていうことにはいかないのが大体結構でしょ。
そうですよね、うん、なんだかんだ言っても、
そうそう、
やっぱ家と家ってそのね、
うん、まあ本当に2人だけでっていうような時代もあったけど、やっぱり、まあ、それよりもいずれにしてもなんかいろんなおつながりが出てきて、
うん、
2人でもう無縁に暮らすわけにいかへんわけですからね。
うん、
ここの放送局のいいところでもあるんですけど、生放送のね、
そうですね、
下の工事の音がこうね、あのマイクに拾うという、ね、微妙な、まあこれ、今日は寺増しで何かやってるんですか。
働いてはりますね。
仕事のね。
夜遅くにね。
はいはい、お疲れ様です、
はい。お疲れ様です。
まあそういうことじゃないかなと。まあ、
思い込まないとね。
まあでもその前じゃん、その周りのお友達や先輩方はどう言ってはるんですか。
いやね、その、うん、結婚するに至っていろんなこう問題があるらしいんですよ。好きは好き。やけれども、うん、例えば職場を変えないとダメとかね、同じ職場恋愛とかやとそうでしょ。その今の職場が好き、はい、でも結婚するとしたら自分は辞めないとダメとか、
うん
うん、まあ、向こうの家にね入らないとダメとか、その人は好きなんだけれども、
はい、
他にもいろいろ問題があると。
なるほどね。
その時はどうしたらいいんだろうかと。
これタモリンなんかこれからね、好きな人ができたり、まだ恋愛もこれからしていかなあかんわけや、君、
はい、
どうでしょう。
そうですね、
好きなもんと一緒になって当たり前ちゃいますけど、やっぱ今思ってるでしょ。
そうです ね,
ね、そんな前ないね、世の中。
あれですね、嫁姑問題とか。
いや、まあそれはね、でもまあそれもやけど、まあそれはその第三者絡んでるけど、まあ、親という第三者やけどね、
はい、
けども本人同士の問題として、好きなもんが一緒になってるのに別れてしまった藤原紀香さん。
そうそうそう。
ね、そういう、本当にまあ、何かがその間を引き裂くということもあるでしょうし、まあ、いろいろなケースがあるわけで、でも好きだから、女、周りが反対してるのにもかかわらず、本人同士好きなんだからと言って、まあ、駆け落ちもする人もおれば、
ええ、
まあ、もう勝手に同棲する人もいる。駆け落ちって最近言わないですけどね。
はい、言わないです ね, ね。あんま聞かないですもんね。
同棲しちゃうとか。まあそういうことが良いと思う時があるよね。でもまあいずれにしても何がしかやっぱり親がいて、
はい、
やっぱり兄弟がいたりとか、で自分たちも子供が生まれてくると、やっぱおじいちゃんおばあちゃんということ絡んでくると、やっぱりいろいろおつながりっていうのが大事になってくると。ですから、あのその時には好きで走ったけど、まあ結局はまあ、みんなつながっていると気づいていくという、まあ、そういう気づきの仕方もあるでしょうからね、後天的に、
うんうんうん、いい意味の気づきでね、
う
ん、
そうね。でもただ結婚というのは、まあ、梶田さんもおっしゃるように勢いもあるし、まあ、周りの助長というか、なんかこう本当に、あ、なんか、あ、そうしようかそうしようかっていう間に、まあ、必要になりましたっていうことも不思議と進むっていうかね。
へ
え。バイちゃんが例えば結婚しようかって、まあ、お付き合いされてる彼氏がいたとして、ね、
はい、
舞ちゃんが結婚してほしいっていう気持ちがあっても、彼の方が、いや僕がこんだけの収入を得られるまでとか、会社の部署でここまで行ってからとか、なんか目標を持ってたとしたら、それはその目標がきっかけになるし、
そうですね、
何もなかったらそれはお互いなんだろうなっていうことでしょ。
はい、はい、すいません、今カーンカーンカーンっていう声がね、
工事やったり
しますから。すいません、はい、
どう舞ちゃんどうですかそれ。
いやー、うん、なかなかその2人の間にこう問題が生じた時に、うん、それを乗り越えてまで結婚していいのか、
うん、
またゼロにして新たな人を探すべきなのかっていう判断ってね、
うん、
あるでしょ。やっぱ
りますよ、ね、
好きやからこそね、譲れへん部分もあるやろうし、はいはい、そういう部分ってどうなんでしょうね。無理してまでこう突っ込んでいった方がいいんですかね。
梶田さん、ちょっとその辺どうでしょう。
え、問題は必ずあるんちゃいます、どれとでも。
あ、
問題はないケースなんかないですよね。
そこでだからやっぱり勢いで踏み込むかどうか。
あ、
問題なしに生きようと思ったらもう一人もんでいるのが一番いいでしょ。
やってたもりん。
はい、じゃあ一人で頑張れば、
でもそのでもまあその、あの、どういうの、価値観っていうか、あの、それがちょっと近いものの人を選ぶっていうのは大事なポイントだと思いますよ。
うん。
うん。それはあの、生活、同じ、絶対違う環境で育ってるわけだから、
ええ、
やっぱ当然価値観の違い出てくるわけですよ。うん。だからそれは、あの、それ理解できる器ならいいけど、理解できへんとそれが引っかかってしょうがない。
そうですよね。
でしょ？
うん。
例えばその、まあ具体的なことを言うとなんやけど、例えばその、ある旦那さんのご家庭の方は、まあ、いつもこう、まあ、こう和気あいあいと、もう、時には肘もつきながら、
はい、
もう、あの、食べたいものをつまみながら、
ええ、
お酒も飲みながら、
はい、
テレビの野球も観戦しながら、 ワイワイする、ワイワイする家庭で育った男の人と、かたや女性側は、食べるときは静かに、感謝して、
はい、
ね、ひじなんかつくと何事やみたいな、ね、お箸の持ち方うるさいみたいな、そういうご家庭で育った2人が、全然違うなんかサークルで知り合いました。でもそういう生活感見えへんもんね。
うん、
付き合ってる時には
分からないですよね。
お互いの許された食べ方で食事をするわけやから、
うん、
そこは見えないけど、うん、一つ屋根の下に暮らすと普通のいつもやってる習慣が出るじゃない。
出ますよね、うん、もうそこは隠しとけないですもんね。
そうそう、あの奥さんの方は、うん、お箸をちゃんとね箸置きに置いてご飯いただきます、仕掛けたらもう旦那さんはテレビをバーンつけて、ビール連れてくれやって言って、まあ、ちょっとつまんで、こっちつまんで、もうええわ、言って片付けてくれ。なんてことの日々が続くと、まあ、それはまあ、理解できる部分かもしれんけど、理解できなくて、生活感が違うとか、その価値観のね、違い、いうもんがあまりにもこう露出してくると、揉め事が増えるよね。そういうことっていうのは、どっか、どこでお互い理解し合うか、もしくは許し合うかっていう、許しの心がなかったら結婚なんかできませんよ。
そうか、
だからそれはいろんな人がいるというスタンスをまず持つことでしょ。うん、その中で自分と、まあ、ちょっとでも価値観が似ておる人を選ぶというのが一つのポイントではあると。うん、でもそれはすぐに見つからないので、まあ、それは理解できる人間に自分がなっていこうということの一つでしょうしね。
そうですね、うん、ああ難しいね。
だっていろんな人おるから本当に。
ほんまですね。
そうよ、僕のもうそれは男同士でもあるじゃない。僕の友達でラーメン食べるときすっごい音させるやつがおるわけ。
やめてください放送で、はいはい、
ものすごい音させるの、
ええ、
それで確かに友達同士でも注意しにくいのよね。美味しそう、本人も美味しく食べてるわけだから、
はい、
お前うるさいねって言いにくいし、うん、行儀悪いやんって言いにくいやんか。でもそれがもう女性にとっては嫌でしょうがない場合もあるし、逆に女性がそういうことしたら男性がそのあんまちょっと気になる人は嫌でしょ。
そうですね、うん、嫌ですね。
そういうようなことがちょっとしたことがきっかけになっていって何もかもが嫌になっていく。だから恋愛中って見えへんものがあるのね、いっぱい。
どんだけ長く付き合ってるんですか。そうそうそう、
だから杉山がエリオの持論でいつも言ってますけど、うん、あなたの3分の1を知りたくなりましたので恋愛をします。
はいはい、
ね、その3分の1を知るためにまあまあ、恋愛をするわけですね。だから結婚したくなるのは3分のあと2したくなるわけ、3分の3にしたくなるのよね。
そうですよね、全部知りたいってなりますもんね、うん、
これが失敗のもとですよ。結婚もまだあと3分の1を知ろうと思うんですね。
うん、
3分の2を知ったところであとの3分の1は死ぬまで知るために結婚するんですよ。
は
あ、3分の3になったら大体別れとる。
あ、もう全部知っちゃうと。
そうそうそう、
逆にダメ。
うん、だからそこはやっぱ、うん、そうすることによって3分の1はあとの残りの3分の1はいつも分からないつ分からない部分があったりして、もうそこは触れんとこという時代が来て、そしたらまあ子供もできたりとかして、もうそこはもうお互いにもう触れない部分もあっていいんじゃないかなという理解が出てくるとか、若い時でね、もう全部知りたがるのよ。
なりますね、
うん、それ失敗のもとや。
なんで教えてくれへんのってなりますからね。そうそうそう、
でもいちいち教えんでもいいこといっぱいあんねん。
うん、
そんなことタモリに今から教えてもあれなんですけど、まあ正直言うことは大事なんよね。大事なんやけど、それバランスっていうことです。バランス。
うん、
うん、と思います。ね。よくまあ平たい言葉で言うと本音とか建前とか言うけど、
うん、
全部本音で生活してたら友達も減るで。
うん、
お前それ似合わへんとって言ってしまうとね。
ああ、傷つきますね。
朝起きた瞬間、お前目腫れてんだよとか。これぐらい許せるかもしれんけど、お前口臭いととか言われたら、ほっといてくれやってことになるし、ね。
そうですね。
だから、何でもかんでもズバズバズバと言うのもどうかと思うし、そこら辺はちょっと空気を読んで、それこそ。空気の読み方間違うとね、とんでもないことな
ん
でしょ。
うん。
っていうふうに僕は思っております。でそういうのがなんかクリアになった時に、なんとなくふっときっかけで、あ、もう明日一緒に、結婚式抑えに行こうかみたいな話した時にいいよっていうなんかもう拍車がかかるっていうね。なんか拍車がかからへんの何かがあるんや。熱く語ってるな、まだ
ほんまですね。ここまで結婚に対してね話深まるとは思いませんで
したね。
いや
失敗してるからこ
ら。経験者は語りますね。
前々クエスチョンありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで本日の2曲目いきます。
はい、伊田紀信でコウクリ伝説。
京都三条ボンズカフェ。この番組は聖護院野菜総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。なんかこう雄大な
不思議なメロディーですね。
なんかこうすっごいこう雄大な世界にこ
う引っ込まれていくような、初めて聞くような感じです。
いやいや、なかなかちょっと興味湧きましたね、この曲がね。井田紀信さんの、
はい、
ね、曲だということで。
そうなんです。
さてさて、この番組、目玉コーナーございます。
はい、
まあこれ何と言いましてもゲストコーナーでございまして、今日も素晴らしいゲストにお越しいただいておりますが、
はい、
ご紹介の前にこの雄大なメロディーの中でこの雄たけびを、
はい、
言いたいと思います。しばらくお待ちくださいませ。参ります。それぞれの人生に学びあり。学びます。ということで
バッチリ決まりましたね。
はい、ということで本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
はい、本日のゲストは NPO コーマ代表のコーマ恵子さんにお越しいただいています。
ようこそ。こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にもうね、コーマさん、ようこそ、このスタジオにお越しいただきまして。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私、実は お出会いさせていただきましたのは先週でございまして。
あ、そうなんですか。
まあ、ご縁と言いますか、
はい、
不思議な、ね、お出会いを大事にしたいと思いまして、ね、実は先週のラジオでも私、放送で言っておりました。
はい。
今日東の問屋あたりを歩いてたら、
ええ、
急に呼び込まれまして、
はい、
どうぞ個展をやってはりますんでって言うて、
はい、
私別の事務所行くよって、ね、その事務所を探してたんですね、
ええ、
でもすでにもう時間が遅れてまして、その事務所だから普通ですと、
はいはい、
その呼び込みで僕そんな入らない人なんです本当は、
ええ、
ええ、ちょっともう用事があるんでとか言って断るんですけど、もう言われるままにそのギャラリーに入ってしまったんですね。そしてまあ河野さんにお願いさせていただいたということ で、ね、素晴らしい個展ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
写真展と まあ、作品展ですかね。
そうですね、
写真、まあ、これが実はその、開催されてた場所が、こうギャラリーを行け、
はい、
ね、これは一昨日まででした。
そうです ね、
ね、で今日から実は場所が変わりまして、ギャラリー やさかさん、
はい、
イオンギャラリーやさかさんの方へ、
はい、
まあ、どんなその作品展かというのは今日はいろいろお聞きして、そして河野さん、はい、やっておられるいろんな活動されておるんですけども、その辺を今日はね、
はい、
お聞きしたいなと思いまして、ゲストにお越しいただきました、
はい、
ありがとうございます。
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 この曲も実を言いますと、
はい、
井田紀信さん。
そうです
ね、ちょっとご紹介くださいませ、
は
い、これ
この曲は私の先祖のコウクリの発祥の地の五条三条という、はい、その地のエネルギーそのまま表現している音楽です。
これが井田紀信先生
の。そうです。
曲だという、
はい、
で、
はい、
この井田紀信さんの作品といいますか、曲も後ほどちょっと紹介させていただきますけど、
はい、
はい、実は、
はい、
コウマさんはNPO もやっておられる。いろいろ紹介しなきゃなこといっぱいあるんです
けど。そうなんですよ。はい、
まあ、このラジオではこのコウマさんというね、字はどんな字ですかという。これは高麗と書くんですね。
そうですね。
うちの高校生おりますので。
はい、
高麗。習ったの？
知ってます。中国の名前です。
ま
あ、大きくまとめてましたね。
大きくまとめましたけど。
はい、ちゃいます。
あ、そう、あ、朝鮮です
か。もともとは朝鮮半島。
そうですね。ね、はい、古代三国時代のコウクリ、うんうん、新羅百済のコウクリですね。
このコウクリの一番高いという字と雷、
はい、
コウクリの利、これひっついて高麗、それからコモになったと。
そうです、はい。
これ聞くところによると韓国のことコリアって言いますけどね。
そうですね。
その語源だそうですね、はい。
そうですね、コリオですね。
そうなんですか。
はいはいはい、
この名前をコリアって言ってますね。
うん、そうですね。
はい、
まあ今日はちょっと勝たせていただきましたけど、ね。はい、WBC の方は
、
で、まあ、はい、日本ではよく耳慣れする狛犬っていう
意味
ね。
はい。
狛犬は、いわゆるその駒から来てる、
はい、
わけですね。
そうですね。日本の犬じゃないんですね、あれは。
あれはもう中国の犬と、
はい、
犬というか、まあ、ライオンですよね。
ライオンやったんですか。
と、まあ、朝鮮半島にいた、まあ、ライオン系の。
あれがあ
んな可愛いのってね。だから、唐獅子と狛犬が大体神社のセットなんです。みんな狛犬、二つとも狛犬していますけど、今は。
はいはいはい。
唐獅子と狛犬というセットが、正しいんですよね、カジさん。
はい、
ちょっと不安な時は。どうも出ますね。ということで、うん、今日は、そのコマさん、コーマさん
、はい、
来ていただきまして、
はい、
その NPO の活動とか、いろいろお聞きしたいと思っておりますけど、はい、はい。まずはどれから行こうかと言いますと、 そのこの伊田貴心さんと河野さんのお出会い、
はい、
まあ、伊田貴心さんはまあミュージシャンというか、まあ音楽家でいらっしゃるわけですよね。ま
あ、音楽家ではなくて、あの元々社会福祉の専門の方で、
はいはい、
大学院では社会福祉学ばれて、あの日本で初めてのそのショートステイとかデイケアとか作られた方なんですね。
うん、
そうなんです。それで、あの人間とは何かっていうことで、うんうんうん、やはりそのお年寄りの死を看取る機会が大変多かったこともありますし、またご本人もご幼少の頃からずっとこう生死のさまよう、さまようようなことがあったので、
はい、
どうしてもそのどう生きるかっていうことをずっと探求されて、で、あのそのどう生きるかをこう音楽で表現するようになったんですね。
それはあの河野さんとのお出会いはどんなことだったんですか？は
い、たまたまあの、うん、私の友人があのピアノを弾いてまして、
はいはい、
であのすごい面白い人いるから、うん、会ってみるって言ってくれたんですね。で当時私はあの余命2ヶ月と、まあ、言われてる状態で、あ、まあ、もう重病の、
はい、
まあ、本当にあのもう家で寝てるよりないというそういう状態だったんです。
若い時ですね。
そうなんです、24歳の時なんです。
は
い、はい、で、あのまあ大変しんどかったんですけど、なんかものすごく応援したくて、うん、
はい、
あの這うようにして会いに行ったんです。まあ、これが出会いで、でも今生き返ってすごい元気で世界中歩けるようになったんです。
すごいじゃないですか。
はい、
何があったんですか？
そのやっぱなんか曲がなんかエネルギーを、
で即興演奏される方なんですけど、はいはい、あのまあ、自然の命とか、あと、まあ、大宇宙とか、まあ、うん、もうとにかく人間が生きる環境ですよね。その状態をこうそのままこう演奏される方で、うん、たまたま私の場合はあの自分のこう性格とかやっぱ運命とか、ずっと悩んできたんですけど、あの例えば自分が経験してないのにこう悲しかったりとか、
うん、
あのいろんなこうわけがわからないことがすごく多かったんですよね。
はいはいはい、
でなんで自分は経験してないのにもうすぐ悲しかったり深い人間のこう悲しみ切なさを分かるのかなっていうのをずっと考えてまして、でそれが伊田貴心さんの音楽を聴いてましたら、はい、自分の中から答えが生まれてきましてね。でそれがやっぱり先祖にこう関係してて、やっぱり先祖が、まあ、国が繁栄して栄えたものの、今でいうとその中国と北朝鮮と韓国にまたがってた国なんですね。はいはい、で、まあ、あの私は日本で、まあ、先祖は国が滅んで日本に亡命してきて、
はい、
で日本で生まれてっていう、これを大昔の話なのに、なんか自分の命の中では今のようにリアルに感じるところがちっちゃい時からあったですね。はいはい、ただ答えが出せないものですから苦しかったんですけど、
うんうん、
まあ、ピアノ聴いたらなんかもうまるで絵が見えるように、なんかこう歴史のそのままが本当に自分では見えるように蘇って、
なるほど、
でなんかこう解放されて元気になったっていう、そういう奇跡的な経験をしたんですね。
これはまあどう奇跡ですよね。
そんなことあるんですよね。やっぱその
なんかエネルギーですかね。
なんかこう誠が表現されたっていう状態。
それお医者さんがやっぱりその2ヶ月っていう診察をされて、その伊田貴心さんの音楽のまあパワーというかエネルギーで、それがもう随分もうそれもう2ヶ月どころないですわな、もうもう元気やられて、
28年も
生きてます。そこは私も言わんように今気をつけて喋ったんですけど、それが随分長生きしてありましたね。
そうです、はい、そうです。
それは偉いことですね。
そうです。
そうしたらこれは伊田貴心さんの曲をみんなが聴かなあかんと。
そう、それをね、うん、いつもこう自分が助かったものですからね、うんう
ん、それは病気が治った、
もうねもうすんごい元気なんです私、それ以来。
もう感知しちゃったんですか、それは。
どこ行っちゃったんですかね。
で、病院は行ってないんですね、その後。
あれも。
あの、ていうのは、あの、まあ、もう死ぬの分かってたので、うん、自分では、
はい。
で、私は、あの、家で死にたかったんです。で、あの、病院は行かなかったんですね、自分の意思で。
はいはい、
それで、まあ、そういう時にお会いできて、あの、どんどん元気になったので、あの、あのでそれ以来もうずっと元気で世界中飛び回ってるわけだから。いや
その世界中飛び回ったのは、そのね活動記録がすごいんですけど、
もうね A4 の紙に収まりきらないんですよね。
ぎっしり載ってましてですね、
はい、
これはまあなんかもう、まあ、いろいろするために NPO を立ち上げられたということがあるわけですね。その伊田貴心さんにエネルギーをなんかこう、なんかわからんパワーを注入されてというか、ご自身が元気になってこられて、今度はそれをまた返していこうっていうか、 世の中を平和にするために命を訴えていこうみたいな。
でそうですね、もともとでも子供の頃からずっとこう世界の平和とか、あのし、もう自分ではあのそれが人生で、あの毎日まあ、お祈りしてあの、子供でしたから祈ることしかできなかったんですが、これをずっと考えて生きてたんですけど、で抱き神さんにお会いした時に、まあ、なんかこう与えられてるも命こう交流できた感じなんですね。でこう本当のことが分かって、なんかどんどんどんどん元気になれたので、人間にはなんかみんな命の中にこう本当のことを分かる感覚とか、なんかやっぱり人間ってそういうのを分かんないと生きれないんじゃないかっていうのも、私はなんか自分では実体験できたんですね。
またその生と死のこの背中合わせな感覚を、やっぱり今の現代人はなかなかね、まあ戦争も、まあ、日本の場合はここにそうですけど、まあ、しばらく見ませんし、まあ、報道ぐらいなことですからね、やっぱりこう身近な死が家族の中もまあ順番でいかはるようなことがまあ重き、重いですよね。そうするとやっぱり命を振り返る機会が少ない、ね、感謝することも忘れるということが多いかなっていう気はします、まあタムリンなんか高校生ですからね、まあ、実際にまあ明日死ぬ今日死ぬっていう覚悟なんかまるでないもんな、
はい、そうです、
何して遊ぼうかなみたいな、
はい、大きい怪我とかしたことありますけど、その死ぬまで行ったことないんで、
まあでもそれはまだそれで幸せだけど、まあでもそれが大体まあ普通ね、そういうもんですわな。でもなんか訴えていかなあかんと、
やはりそうですね、
ご自身の経験も踏まえて、
ですね、やっぱり自分自身はあの、人間ってこんなもんじゃないっていうのは自分もそうあったんですね。あの例えば24で死ぬために生まれてきたって言ったら、それはそれは納得できない人生で、
だからまだまだこう開発されるものが体の中にある
んでしょうね。あると私はもうみんなあるっていうのも自分では今よくわかるようになったので、それでまあそのなんかこう引き出されたり、本当に自分から自ら欲するもので、あの生きていくときすごい力が生まれますから、それのいい機会ということで、あのコンサートを世界中で開催するようになったんですね。
それと高間さんと伊達慎さんの、まあ、セッションのようなもあったり、
それもあったりとか、あと伊達慎さんのソロで即興演奏ですね。
作品展もこの間の作品とはコラボですよね、
そうですね、
伊達慎さん写真も撮ら
そうですね、
いろいろやら
すごいですね。
このエチオピアになんかのその全世界の平和を発信する伊達慎天命コンサート、
はい、
これちょっと人集まりすぎましたね。
11万人も来てくださいました。
まあこれはまああの、11万人
もうなんか想像つかないですね。
亀岡市民11万おらへんから。
あ、そうなんだ。
10万人ですからね。どんな人、
これはもう噂が噂を呼びっていうことですか。
やっぱりもう、これはもう政府を挙げて、まあ、共催、私ども NPO とエチオピア政府との共催だったんですけど、まあ、世界当時最貧国だったんですよね、で、皆さんこう、まあ、人類発祥の地でもありますしね、本当はすごい誇りを持って生きてるんですけど、どうしてもその飢餓とか貧困で、すごく貧しいイメージで報道されたりとか、どうしてもそれで寄付金集めたりするっていうことを、現地の人はこれ好んでないんですよね。人間やっぱり生きていくのに必要なのは誇りだって。でその誇りを取り戻すコンサートと多くの方が取られた、捉えて、もう本当にすごくたくさん集まって来られたんですね。
すごいですよね、
はい、
このメスケル広場でそんなに集まれるんですか。
メスケル広場があの国家行事が行われる、
あの、
まあ、エチオピアで一番広い、
すごいですね、これはボンさんの方はでこんなに集まらないんで。そうそうやな。
自分で言うのもなんですけどね。
そうですね。20人来ていただいてありがたいことです。そうですか。ここでやっぱりその皆さん感動して。
そうですね。
あ、そうですか。いやいや、これはね、もういろんな活動をご紹介するのも山のようにあるんですけど、その、まあ、伊達慎さんの実はこのコンサートが、来月、4月26日。
はい、
日曜日にございます、
はい、
京都コンサートホール大ホールの方で、ね、
はい、
これは、会場2時半、
はい、
開演が3時からということで、これはまあチケットまだちょっといけると、いうことですから、 これぜひ皆さん、
はい、はい、そうですね。
ね、コンサートホールは地下鉄、北山駅。
うん、もうすぐですもんね。
ですからね。
はい。
だいたい2時間のコンサート。
そうです。
この時は河間さんも。
私はこの、あの、主催で。
コーディネートの方、
そうですね。
はいはいはい。ところがその河間さんのお話を聞く機会もございますという。
そうなんですよ ね。トークの方もしてはるんですよね。
こちらが4月の14日。
はい。
はい。火曜日、京都全日空ホテル。
はい。
夜の7時から8時半ですね。はい。こちらも、まあ、あの、3000円。
はい。
まあ、ご寄進いただいて。
そうですね。はい。
講演を聞いていただきますという。はい。まあ、これもまあ、本音トークになってるそうです
か。はい、そうです。
まあ、こういう講演会もあちこちで。
そうですね。あの、ずっとやってきました。
そうですか。
はい。
これはもう何人ぐらい、あの、これ、200名。
講演会はそうですね、200名とか。はい。
そうですか。
そのコンサートとか行かれた方ってね、うん、どういうふうな感想を言われるんですか？
もう私が人生変わったように皆さん人生変わる大きなもう最大の出会いだとおっしゃいますね、それは世界中の方がそうおっしゃいます。
音楽を聴いてそういう感覚になる、
そうです。あの私がこう誠のまあ、本当のこと分かったり、
はい、
なんか本当は自分はこう行きたいんだっていうことを分かって私は元気になれたんですね。それはなんか皆様はもう同じに感じられて。
なるほどね、
これ
ずっとさっきからかかってます、
で
バックで、これ井田紀信先生の曲。
そうです、そうです。
これ2曲目ちょっといけるんですか？違う曲でちょっとまた行ってみましょうか、ちょっと
全然違いますから、
ね、聴いてください。また2曲目ご紹介したいと思います、
はい、
ちょっと待ってね、いいですか？
では井田紀信で交流。本日のゲストは NPO 高間代表の高間恵子さんにお越しいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、こういう曲を今度のコンサートで、どっぷり聴かせていただける、
はい、また1曲目とは全然違う雰囲気ですね、
即興なので場所によっても全然違う、
当日も即興？
即興です。
あ、そうなんや、
これちなみにちょっとチケットのね値段先言うの忘れてましたので、
はい、
全席指定、
はい、
S 席が6000円、 A 席が5000円ですね、はいはい、このチケットの問い合わせですけども、この NPO のコーマの方へ、
はい、
ね、お電話いただいたらいいということで、
はい
はい、また、もしくはホームページがありますから、コーマって入れると、
そうですね、はい、
まあ、もしくは高麗、はい、NPO 高麗、
ね、コーマですね、
コーマって読みます、はい、まあ、入れていただいたらいいということですけど、はい、その電話番号ちょっと舞ちゃんからチケット申し込み先、
はい、はい、03-3505-8841、 03-3505-8841 までお問い合わせください、はい、
まあ、このお問い合わせ先でその河間さんの講演会のこともお聞き、はい、聞けるということですよね、
はい、
いや、しかしあのいろいろされていることをたくさん紹介しなあかんんですけど、
はい、
あのコーヒー豆をね、
はいはい、
エチオピアとの関係で、
そうですね、はい、
これエチオピアのコーヒーやっぱすごい美味しい、
全く 100% の野生種なんです。だから農薬当然一切使ってないので、
はいはいはいはい、
大変あのいいですよね、体に。
そうですか、はい、これもこの今の NPO の方に問い合わせたら、
はい、
ね、これは活動費にもなるし、
そうです、
ね、
はい、
皆さん、
はい、
あれしていただきたいんですけど、
はい、
井田紀信さん今ファックスが来まして、
はい、
ありがとうございます。井田紀信さんってどんな字を書くのっていう質問が来ております。素敵な曲ですね、はい、っていうふうに来てますけど、これもひらがな
で、
伊田紀信。
はい。
伊田紀信っていうのが、はい、いいんですよね。
そうです。
どこで切ることもなく。
そうですね。まあ、あの、相手と伊田紀っていうのが、あの、会社名でもありますので。
あ、そうなん
です
ね。伊田
紀信。
みたいな。
はい。
ああ、そうですか。はい、伊田紀信とまあ、
そうですね。あの全部伊田紀信で、
ね、はい。検索入れてきたらもうヒットします、はい、みたいな。で、この CD が欲しい方もらえると思いますけど、はい、あれもまあこの NPO コーマの
ホームページかお電話で
アクセスしていただいて、はい、皆さん、もうこれ何枚出てるんですか、井田紀信さん。
もう、
かなり
かなりですね。
即興ですもんね。
即興で、そこにいる方の状態とか土地の歴史とか全部、
はいはいはい、
受け入れながらこう生み出される音の連続連続なんですね。でも500、600ぐらいコンサートやってますので、
ああ
CD もなのでちょっと今数えられないですけど、
すごいな、これはちょっと本当にね、うん、まあ、あの直に買いたい方は、まあ、京都ですと祇園ギャラリー八坂さんの方で3月24日から4月の12日まで、
はい、
来月のね、
はい、
開催されております。だいたい11時のから、夕方6時までやっております、
はい、
そこでも販売はされておりますので、はい、CD を買っていただきまして、
はい、
ちょっとまあ言葉安易かもしれませんけど、まあ、イージーリスニング的にね、環境音楽的にもいろんな関心を持っていただいたら、そしてまあエネルギーをいただいて、
そうですね、
はい、と思いますけども、その、コウマさんと伊田金さんの作品展、
はい、
これはまあ、4月12日以降にまだ見たい、まだ見れなかったっていう方は、ギャラリーを行きにもう一回戻ってきます、
はい、
ね、これは4月14日のコウマさんの公演の日から、
はい、
4月の26日までギャラリーを行けで、また作品展があると、
はい、
いうことです、
はい、
まあ、これはあのアジアが一つになってほしいと私の常々の願いの中で、はい、なんかご用意いただいたなと思いますので、はい、まあ、なんかお互いにね、こういう交流を深めていかんとね、
はい、
うん、と思うんです、
はい、
まあ、今日は勝たせていただきましたけど
ありがとうございます
すいません
、はい、
ということで、
はい、
これからなんかちょっとこう未来ビジョンというか、コウマさん自身のこの活動の、なんかありました、ちょっと、はい、
あ、まあ、やはり小さい時から願ってる、うん、まあ、世界の平和に向けてっていうことで、はい、NPO をコウマ、あの立ち上げましたので、
はい、
まあ、本当平和実現までっていうことで譲ってやっていこうと、
もう素晴らしいスタッフの方々と、
はいは
い、ね、またいろいろまた我々も交流ができればと、
もうぜひよろしくお願いいたします。
本当に急なお願いをしまして、
どうも本当にありがとうございます、
は
い
は
い、
ぜひあのこのコンサート、そして、はい、あのね、作品で皆さん行っていただきますように、
はい、ぜひお待ちしております、は
い、今日どうもありがとうございました。
どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは NPO コウマ代表のコウマ恵子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
タモリンどうですか、あなた。ちょっと今日はちょっと国際的な、
そうですね、勉強になりました ね、
いつも勉強、常に勉強、
はい、その精神で頑張ります、
ね、精神でいいね今日はタモリンも何度も言うようですけど、
はい、
この番組としては卒業でございます、
はい、
もう寂しいです ね、本当に、
うん、短かったですね。
じゃあこの1曲ちょっと挟ましていただいて、
はい、
その後にタモリンのコーナー、
はい、行きましょう、
はい、
はい、伊田キシンでシン。
京都三条ボンドコヘコの番組は将軍八谷総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。いや、いろんなバージョンのね、
はい、
あのこうどういうんですか、即興といいますか、まあ、いわゆるアドリブという世界の中にこうなんとなくこういろんな雄大さもあればエネルギーいただいた気がいたしますということで、
はい、
今日は何度も言うようにタモリン、
はい、
遊びに来てよ。
はい、ぜひとも、
ね、
乱入します。
乱入してください、
はい、
だんだんと大人になっていきますからね楽しみですけれども、
うん、
そのタモリン最後の、
はい、
お仕事でございます。
はい、
コーナーいきますか。
はい、
行
きます
、はい、
タモリンの先走りレポート、
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんということで、
はい、
今日はどんな、
今日はですね、はい、もうかれこれ1ヶ月前になるんですけど、
はいはい、
修学旅行に
行
ってきて、今回はシンガポールマレーシアに行ってきました。
あら、まあ、いいね。
シンガポールマレーシア。
はい、これこれ。
なんか、うちの学校は4つ選択肢があって、
うんうん、はいはい、
沖縄か、
沖縄か、
オーストラリアか、
オーストラリア
か、ハワイか、
ハワイか、
シンガポールマレーシアに行けるんですけど、
うん、
私はシンガポールマレーシアを。
行きましたか。
はい。
シンガポールマレーシアってなんか一つの国
だよね。
そう、マレーシアに1日だけ行って、ホームビジットっていうのを体験して、向こうの家で、あのその民族衣装みたいな着たりとか、
はいはい
はい、ご飯をいただいたりするんですけど、
いや、気使う修学旅行やね、
はい、でなんかそのさっきコーヒーの話出ましたけど、
うん、はいはい、
私が行った家は、家であのコーヒー豆栽培してて、でなんか天日干しされたコーヒー豆渡されて食べてって言われて、
はいはい、
それを食べたりとかもあったんですけど、
あれコーヒー豆美味しいでしょ。
そうですね。なん か、まあ。
僕も結構食べますよ。
ま、豆
バリバリと、
うん。おつまみ感覚で？
そうそうそうそう。
やっぱり液体の方
が。液体の方がいい。
はい。
あ、そうなんだ。
で、なんか、はい、最初、初日は夜に着いて、ご飯だけ食べたんですけど、
はい、
シンガポールの湿度が 80% で、
しんどいね。
もうなんかもういきなり帰りたくなりましたね。で、2日目は、
うん、
朝からバスに乗って、
はい、
そのまま国境を越えて、うん、橋渡って国境を越えるんですけど、
はいはい、
で、マレーシアに行って、1日、その家で、
ホームステイみたいな。
はい、
うん、
体験して、
はい、
で、また次の日バス乗って、
うん、
帰ってきて、あ、シンガポールに帰ってきて、で、公園みたいなところ行ったり、あと、
う
ん、あの、有名なマーライオン
を
見て写真撮ったり。
マーライオンのやつやな。
はい。うん、しかもなんか帰ってきた、その次の週ぐらいに、
うん、
シンガポールに雷が落ちてマーライオンに直撃したっていうニュースがあって、
ありましたね、
びっくりしたんですけど。
ほんと。
はい。で、次の日最後の日に、
はい、
あの各班で研修、
うん、
自主研修で、まあ、買い物行ったりとか、
はいはい、
お寺回りをしたりしたんですけど、
うんうん、綺麗な街でしょ、
はい、そうですね、う
ん、ちょっと裏入ると汚いとこもあるんですけど、まあまあでも基本的にゴミすると罰金やからね。
あ、そうですね。ガム食べながら歩いたりとかもできないんで、うん、そ
うそう、なんかこう観光客にすごい優しいんでしょ。
そうですよね。まあ、シンガポール人っていうか、まあ、現地の人は優しいもんね。
あ、そうですね。みんなフレンドリーで。
うん、私の経験で言うと、まあ、航空会社で一番親切なのもシンガポール航空。とても優しい。キャビンアテンダントの人たちね。
ああ、で、お綺麗で？
お綺麗で。
へえ、言うことないですね。
う
ん、
そうそうそう。
でもなんか、今回行って、はい、その、マレーシアで、その、ホームステイ、みたいなのをして、
おうおうおう、
まあ、なんか文化の違いとかを特に感じました ね。
そうやな、それは確かに、まあ、はい、まあ、アジア圏のそういう、まあ、うん、途上国ではまたあれだけど、まあ、まだいろんなアジアがありますからね。
そうですね。
そういうとこ見ると明らかに違う文化を見るよね、
はい、ご飯も手で食べたりとか、
うん、
左手を
使わないね、
たらダメとか、うん、なんかいろいろあって、なんか教えてもらいながらいろいろやったりとか、はいはいはい、まあ、民族衣装着て、まあ、こういう服着て生活してるんだなとか、いろいろ勉強
になります。頭に乗せてね、生活してこう物運んだりするおばあちゃんとかおるもん
ね。ああ、そうですね、
うん、私もマレーシアもちょっと行きましたね。
おお、やっぱいろいろ行ってはりますね。
行かざるを得なかったんです。あのタイガーバームのなんか発祥の地って行った？
あ、それは言ってないですね。
うん、そんなのもあるんですわ。
へー。
ニュートンサーカスってね、シンガポールの屋台村。
あー。
あ、ここはすごいんだ。
なんか。
新鮮なトレトレ魚。
いや、美味しそう。
マレーシアの最南端のとこに行ったりとかもしました。
うん、あ、そう。
はい。
ペナン島という綺麗な島があってね。
あー。
うん、ここはまあ、なんか、すごく綺麗な街でしたね。綺麗な街だの、綺麗な海と。
はい、
いう感じでしたけど ね、
そうですね、
うん、
今年度はその夏にオーストラリア行ったり、
うん、
まあ、そのシンガポールマレーシアに修学旅行行ったりとか、はいろ、はいろ、まあ、経験して、またぜひともいろんな国に行きたいなと思いました。
いや、もうね、そんな、まあ、これからまたいろいろ海外ね、まあ、
はい、
高3年生の間ちょっと行けへんかもしれないけど、
はい、
大学生なんてまたね、バイトで頑張ってお金貯めて、
そうですね、
インド一緒に行こう。いいね、インド行ったらまた。
ぜひとも。
誘うよ。
毎年行ってはりますしね。
そうそう、行こう行こう。うん、
はい、
まあ、インド行ったら本当に勉強になるよ。
ああ、やっぱり文化の違い。
うん、本当本当。ぜひね。
はい。
でもまあ、ありがとう。
はい。
1年間、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
はい。
お疲れ様。
ね、また遊びに来てください。
もっと、はい、お疲れ様。
ありがとうございます。
ね、あと1年。
卒業の曲、1曲なんか、思い出の曲。何？
でも小学校の時も、うん、中学の時もその授業で習った曲しか歌ってないんで、
なんか
これといった曲がない。
何や、こっち入ってきたし。はいはい。そう、まあでも、まあ、
誰が歌ってんねん。
これ愛ちゃん、愛ちゃんも卒業です ね、 ね。番組卒業していきます。
はい、
ね、まあでも激励の、ね、はい、メッセージを送って、
はい、
今日は終わりでやっております。
はい。
たまに頑張るよ。
はい、ありがとうございます。
ということで、あっという間の1時間でございましたけれども、来週はなんと、カイトさん、 最終
という間の
最終の
最終番組
番組ちゃ終わり最終火曜日
オーディションしたのに来週で終わり
そう最終火曜日
詐欺みたいな
ライブですから8時半に五駒町三条ラジオカフェにお集まりください。はい。
京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ではまた来週。杉若でした。
岡舞でした。
タムリンでした。
プロやね。